ていただきますと、僕も、僕はこう今日やっているのは網膜色素変性症の、の方が、今日はお集まりの方が多いと思うんですけれども、私はちょっと少数派で、両目ともに網膜剥離を起こしまして、今ほぼ、見えない状態で、これが、2年前ぐらいから始まって、ほぼ全盲になったのが、去年の9月です、半年前ということで、まだほかほかの、視覚障害者2年生になります。まあ、先ほどの三宅先生の、話も僕も聞いて、救われた一人でありまして、iPhone、iPad が こんなに目の代わりになると、病院のベッドの上で、こんなことになるんだということで驚いてですね、僕は、独学をしてマスターして、今それを伝える仕事を去年の9月から、始めてます。という、まだまだ、見えなくなりたての私なんですが、本来であればこう iPhone とか iPad がこんなに目の代わりになるんですよっていうお話をしたかったんですが、先に、僕のこう師匠でもあります三宅先生がお話しするということで、僕は今日は、熊本地震から、まあ、1年経ちまして、こう僕らもこう被災した時に、どうやってこう自分の安否を発信したらいいだろうかとか、どうこう避難をしたらいいだろうかとか考えた時に、僕も何も情報がなくてちょっと怖くなっちゃったんですね。で、いろいろ調べるうちに、まあ、皆さんに、伝えて、こう目が見えなくてもこうなんですね、iPhone と iPad があればこう自分の安否を知らせるだとか、こう他の人、まあ、他の支援してくださる方に、支援してくださる方にこう情報が発信できるということで、まあ、簡単にお話をしたいと思いますが、今ここにお集まりの方で災害用伝言板って聞いたことがある方、いらっしゃいましたら拍手をしていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。災害用伝言板は確か、阪神大震災のあたりのこの安否確認の情報としてすごくこう呼びかけられた、システムです。災害用伝言板って、多分今ご存知の方はいらっしゃいますが、使ったことあるっていう方いらっしゃいますでしょうか。もう一度拍手していただいてよろしいでしょうか。多分お一人だと思うんですが、どこで使われましたか。なるほど、ありがとうございます。確かに、こう大災害の時にしか、運用はされないものですので、こうなかなか使ったことがない、聞いたことがあることしかないと思うんですね。まあ、こう簡単に説明しますと、自分の安否情報を、言葉もしくはメールで、送る。で、受け取った人はそのメールに、安否情報が書いてある、もしくはそこの URL を押すと、自分のメッセージを聞けるというシステムになります。で、最近の流れになりますと、スマートフォン用のアプリ、各、キャリアの会社さん、ドコモさん、au さん、ソフトバンクさんは、今やってますので、固定電話の場合は、NTT の、171、インターネットの場合は Web171、あとは各スマホの場合は、アプリから、入るということになります。で、au は au のアプリ、ソフトバンクはソフトバンクのアプリ、ドコモはドコモのアプリになりますが、こう保存、自分のメッセージを入れるのは自分のキャリアの会社ですけれども、これは、会社また、ドコモのメッセージだから au じゃ聞けないってことはありませんので、そこはあのご安心ください。で、これも、当時もう20年近く前のシステムですので、ちょっともう、僕の中ではちょっとクエスチョンマークがついているシステムになります。例えば今、スマートフォンを今使ってるよという方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。もう一度拍手をお願いします。割と多数派になってきましたかね。じゃあこの中で LINE を使ってるっていう方はもう一度拍手をお願いします。 大体皆さん使ってるんですかね。メールですとか、こう、音声通話ができるインターネットで、LINE というアプリがありますけれども、LINE の中で、例えば家族でグループを作って、今連絡取り合ったりとか、今皆さん普通のどこのご家庭でもやられていることが多いのではないかなと思うんですが、まあ、それで実は十分なんですよね。なので、災害用伝言板をこうアプリで落としてとかインターネットで入ってって自分の安否情報っていうよりはもう LINE 一つで今遅れちゃうようにこうこの20年でとこう進化してきたんですけれども、じゃあ、今こう iPhone にしても iPad、まあ、iPad ですね、特に iPad なんですが、我々こう目の代わりになるということで、まあ、ちょっと見えづらい方 iPad 持ちましょう、見えない方 iPad 持って目の代わりにしましょうっていう僕も講演をしているんですけれども、iPad の場合だと、契約の仕方が大きく分けて2種類あります。こうで携帯電話会社の電波を使う方法と、ご家庭のインターネットの回線から、電波を引っ張ってくる方法、携帯電話の場合はセルラーモデルなんて言ったりしまして、そうじゃない方を、Wi-Fi モデルって言うんですけれども、なかなかこうガラケーの2台持ちなんかされている方は Wi-Fi モデルで家だけは iPad を使うよっていう方が多いのではないかなと思うんですけれども、いざこう被災した時に Wi-Fi モデルの、iPad を一緒にこう持って避難した時に、もうその iPad を避難先で使えないんですよね。電波が入らない。なので情報発信をするにはその iPad では多分できないんだと思うんですね。例えば近くにコンビニエンスストアなんかがあったりして、そういうところで、無料 Wi-Fi、公衆 Wi-Fi ですね、ちょっとただで、電波を使えるようなスポットを探してそこまで行って、安否情報をしなくては、安否情報を発信しなくちゃいけない。ですけれども、去年の東日本大震災の時もですね、津波によってこう携帯電話の電波塔なんかも軒並みやられてしまって1週間近く通信障害が起きたということを、僕も聞いておりますが、ここで、この時の教訓で、今Wi-Fi、Wi-Fi 事業者の、連絡協議会というものがあって、要は通信会社さん、Wi-Fi の電波を飛ばしている通信会社さんがこういう有事の時には手を組みましょう、無料で、開放しましょうっていう今運動が起きて1年経ちます。去年の熊本地震が、運用第1号だったと聞いてますが、この中で、もう一度お聞きしますが、 5-0 Japan っていう言葉を聞いたことある方、もう一度拍手をお願いします。ゼロですね。これ皆さん拍手だったら僕帰るしかなかったんですけれども実は、熊本地震の時にも、CM で 5-0 Japan の呼びかけは実はしていたんです。ですけれどもまだまだ、認知度が低い、ものになります。この 5-0 Japan っていうのが、公衆無線、有料無料にもう何でもいいからこう使える無線に関しては無料に開放しましょう、有事の時は無料に開放しましょうというこの、このサービスの名前が、5-0 Japan というサービスになります。まずこの言葉一つ覚えておいてほしいんですけれども、書き方は50、5つの0です。05つ、00000 Japan。これは何を示すかというと、Wi-Fi スポット、どの Wi-Fi に接続しますかっていう Wi-Fi の住所みたいのがありますよね。選ぶところ SSID と言いますけれども、例えば、外のドコモさん の、公衆無線とかだと00001ドコモとか、02ソフトバンクとかありますけれども、それの00000ジャパン、これは、無料で開放された際にはもうドコモだソフトバンクだ au だ言わないで、もう全部が、もう全員が今使える状態です。パスワードもいりません、お金もいりません、とにかくこれで安否情報を、してくださいというような、システムになります。で、例えばそう、電波がない、例えばこう避難所の場合には、通信会社さんが72時間以内に、広域の避難所には必ず入れるという今、ガイドラインが定められてますので、とにかく iPad を持って避難してみたときには、Wi-Fi を接続するをオンにしてみて、多分一番上に0000 Japan って出たら、これはもう使える証拠です。そこをあとタッチしていただければ、もうインターネットは無料で使えます。で、これは熊本地震の時の話を熊本市役所の防災課に伺ったんですけれども、72時間以内には全ての避難所でインターネットが使えるように整備されたということは僕も伺って確認をしました。で、そこで例えばこう LINE ですとか、メールですとか、まあ、ビデオ電話ができるような状態になりますので、ファイブゼロジャパンをつないでですね、こう自分の安否確認をしていただければ、ただ通信障害にも、ならないのではないかなということになります。で、例えばその5-0 ジャパンだけではなくて、例えばコンビニエンスストアでも今セブンイレブンさんとかローソンさんとか、ファミリーマートさんとかでも入ると、お店で、お店の中で使える Wi-Fi があります。でその時も、本来であればこう利用者登録をしたりですとか、いろいろちょっと細かいことを設定しなきゃいけないんですけれども、そういうのも有事の際には今フリーにしましょうという動きになってます。とにかくですね、我々こう視覚に、障害がある、見えにくい、見えない方というのはやはりこう情報障害に陥りやすいというか、こう避難所でもやっぱりこう安否情報ですとかこれからの情報というのは壁に貼られたりですね、だって目で確認することがどうしても多いのですので、まあ、スマートフォン、こう iPad とかもですね、ラジオの代わりになったりですね、その他、こう周りの安否情報を確認することもできますし、お電話にもなる、もう本当にこう自分の目の代わりになるものになりますので、ぜひこう皆さんで持っていただいてですね、特に我々こう守っていただかないとなかなかこう行動が難しかったりですね、する場合に、まあ、僕は大丈夫だから、安心してくださいっていう発信する力だけは、持っていないといけないのかなと私は、考えているところです。ちょっとごめんなさい、時間の確認をします。
12時56分、
あと10分、そうです。例えば、先ほど最初に触れました災害用伝言板、になりますと、スマートフォンで使うには、アプリが必要です。そのアプリを、ダウンロードしとくのも一つの準備かもしれません。アプリを今度落としますと、今度はですね、一斉送信をかける、メールアドレスの登録を必要になります。例えばこう両親、兄弟、親戚、まあ、こういうところになると思う、最初の安否情報というのはこういうところになると思うんですけれども、まあ、そう被害をこうなんかこうパニックの中 こう一件一件メールアドレスをですね、選んで設定して貼り付けてなんてやってるのもなかなか大変なので、そういう準備をしておくのも、我々その準備の備え、被災への備えなのかなとか、これが自分にとってのこう避難訓練であるとか、そういうのも、感じます。なのでこう家族、よくこう家族の中でも、何かあったらどこに避難しましょうなんてこういうのを事前にお話で決定しておきましょうなんてありますけれども、こう安否確認を何でするかっていうのも一つこう話し合ってもらえるといいのかなと、考えてます。やっぱこううちの市は、ガラケーなどで災害用伝言板にみんなで合わせようとか、じゃあ LINE でいいからじゃ家族のグループ作らないとか、こう、まあ、普段はね、お父さん牛乳と卵買ってきてみたいな使い方でもいいと思うんですけれども、こう、いざという時にはこうみんなで情報が一つの掲示板で共有ができるような、LINE だと私はいいかなと思っております。で、最後の、ね、50 JAPAN ですね。この50 JAPAN に関しても、基本的には、今こう Wi-Fi ポットを探しても、50 JAPAN が見当たるところはありません。で、例えば地震であると、震度6弱以上の、地震、まあ、これは災害用伝言板が、開設されるのと同じ基準だと思われます。で、その他にも、去年の北海道の台風ですか、新潟台風の被害の時にも、一部の避難所に50 JAPAN が開設されたという、報告も受けてます。で、どんどんどんどん今このスポットが広がっていくですので、各こう自治体の要請があれば、こう、なんだろう、震度6に行かなかったからつけないよとか、そういうわけでもないらしいので、もうとにかく何か困った時には一回、Wi-Fi の設定を開いてもらって、SSID を、確認してみてください。その Wi-Fi の住所を確認して、0000JAPAN というのがあるかどうかを確認してみてください。今ここまでで何かここわかんないなとか、こういう備えはどうですかみたいなものがあれば何か皆さんありますでしょうか。
特にな
さそうですか。はい、ありがとうございます。
何でしょう。あと10分、はい。
今日、私の方も、A の9番でですね、ブースを出展しております。で、今本来私の活動は、iPhone、iPad の、まあ、出張型の講師をやっております。で、今こう使い方が、例えばわからない方とか、これから、買うのを検討している方とか、先ほどの三宅先生のお話を聞きましてですね、自分も買ってみたいとか、自分に使えるのかなとか、どういうのがいいのかなというのがあれば、また、A の9番までですね、来ていただければ、個別に、相談を個別で、いろいろこう受け答えができますので、ぜひこの後寄っていただければと思います。いつも以上にですね、30分ということで、短い時間だったんですが、30分の時間にびっくりしてですね、僕もう駆け足で喋りすぎてしまいまして、なかなか時間を余らせてしまうという話になってしまいましたが、私の、内容というものは、 ここまでとなります。これで最初よろしいでしょうか。
はい、
皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。まだ相手方の方ですね、3時まで、ありますので、ぜひ一つでもですね多く情報を仕入れて、帰っていただければと思いますので、この後後半もですね午後もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。井上さん貴重なお話をありがとうございました。井上さんのブースは、1階の入り口入って、左手、まあ、奥側の方ですね、A の9番のところで、やっていらっしゃいますので、まあ、iPad とか iPhone とか実際の使い方とかも教えていただけるかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
ありがとうございました。